島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。まずは県内の情報。今日は浪江町から浪江町内で事業を始める方へお知らせいたします。平成25年4月1日の区域再編に伴い、浪江町内への立ち入り制限が緩和され、避難指示解除準備区域および居住制限区域において一部事業に関し事業再開または新たな事業所の開設が可能となりました。なお、帰還困難区域では放射線量が非常に高いため、現時点において事業を始めることはできません。事業開始に関する国の方針などについては、原子力被災者支援チームによる避難指示区域内における活動についてに示されていますが、町としても事業者の皆様の生活再建に寄与すべく、事業開始の要望に対しては事前に協議を行った中で柔軟に対応していきたいと考えております。つきましては、浪江町内での事業の再開または新たな事業所の開設を希望される事業者の方は、浪江町事業再開の手引き、浪江町内で事業を始める方へを参照の上、手続きをお願いいたします。詳しくは産業再生係、電話024362-0167、 024362-0167 番にお問い合わせください。浪江町からのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は震災による原発事故の影響で会津若松市で避難生活を送っている大熊町民のためにボランティア絵画教室を開き、絵の描き方などを指導されました西郷村アトリエ聖郎の吉田勉さんへのインタビューです。
吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
で吉田さんは、震災当日というのはどういう状況だったんですか？
もともと腕一本絵描きとしてやっていたんですが、震災当日は当時食べるのも大変になって、勤めていました。オリエンタル百合の生産農業法人で、働いていたわけなんですが、ビニールハウスの中で作業をしているときに大きな揺れに遭いました。
アトリエを経営されたということなんですけども、はい、アトリエというのはどういう状態になりました？
もうすべての絵であり画材であり額縁がまあそこら中に散乱して、もうガラスは飛び散るわ。で、まあ、僕の場合絵描きとしてその画集等々もかなり多いんでね、それがもう本当にもう僕のアトリエでとつぼぐらいなんですが、もう簡単にはもう回復不可能というか、もう制作どころの話じゃなかったですね。まあ、それまでは百姓やりながらも合間を見て筆を握ってたんですが、間違いなく光景を見た瞬間にポキッとこう、もう絵はいいかみたいなね、そういう感じの諦めは持ちましたね、間違いなく。
なるほど。はい、ただその後も画家として活動されたということなんですけども、はい、ね、今までの、はい、活動としてはどういったものを行ってきましたか？
そうですね、やっぱりその以前からずっと継続している、まあ、絵画教室東華村塾というのをずっとやってるんですね。はい、もう絵画教室東華村塾、要するに絵画教室としてはもう16年ぐらいやってるんですが、震災後に福島の生協コープで行っていた絵画教室の方々が、震災後も生協コープさんでも絵画教室継続ができなくなって、 でし、まあ、仕方ないんで、あのもうこれでもう絵画教室もこれで終わりだろうなと思ってたところ、3ヶ月後ぐらいですかね、福島市の有志の方々が10人ほど集まっていただいて、集まったというかその10人ぐらいの方有志でね、もう一度吉田さんも教えに来てくださいよと声かけられましてね、本当にもう、まあ、もともとそれは絵は好きですからね、で皆さんがぜひ来てくれって言うんで、じゃあ喜んでいきましょうとなって今でもやってるんですが、
なるほど、はい、今は会津稽古堂の方で
開
かれということなんですよね、
はい、これからもずっと定期的に月1回会津稽古堂の美術工芸スタジオで、続けていくつもりではいます。
こちら参加されたい方はぜひということですね、はいはい、で今までの活動として、福島芸術十の字暗夜ですよね、
はいはい、
こちらも行ってきたということなんですけども、これはどういったものだったんですか。
そうですね、もともとは私自身がその人間がそもそも大きな危機にあったときにそれに対するリアクションとして自然に対して運命に対して我々は人間はどうすればいいのかという一つのリアクションとして多くの皆さんがあの震災後いろんな素晴らしいイベント、いろいろな勇気ある事業等々を行ってこられたのを僕も知っているんですが、ぜひ僕もそこに遅ればせながら一人の一回の絵描きには過ぎませんが、あの世界の人々でありまた福島県民の方々にあの夢とか希望とかね、あのよく使う言葉ですが、勇気とか癒しをぜひ絵描きとして、あのそういう美術アート芸術を通して皆さんにあの精神的インフラストラクチャーとして、皆さんに伝えたいっていうのが一番の僕の趣旨ですね、そのイベントごとの、
はい、絵を見に来られた方々の反応っていうのはいかがでした。
あの手前味噌ながら基本的に会津稽古堂でやらせていただいたあのカワキリのこの227逆転という展覧会ですが、はやっぱりその皆さんあまり細かくおっしゃりはしませんが、僕自身では度肝を抜いたかなと、
うん、
あの自負するところはあります。
で今後もこの、福島芸術十の字暗夜は行っていくという、
はい、
ことなんですよね、
はい
はい、で吉田さんはあの、浜通りの方にも行って絵も描かれたということなんですけども、はいはい、そちらで描かれた絵っていうのは今後なんか展覧会っていうのはあるんですか。
もちろんあのいわきで次は次回いわきで、5月予定していますが、いわきで展覧会コラボレーション展覧会を開催するんですが、そこではもちろん大いなる自然の絵と、あともう一つ企画しているのがフラガールの、フラガールに密着してフラガールの方々の群像というかそういうものも絵画にしたいとは思っています。
それでは最後にですね、吉田さんの方からリスナーの方に何か一言いただけますでしょうか。
はい、ですね、3月中には私も住民票を会津若松市に移し、本拠地を会津若松市に定め活動を展開してまいりたいと思っています。会津若松市民の会津地方の皆様、今後とも一つよろしくご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
はい、ありがとうございます。お話をお伺いしましたのはアトリエ聖路代表の吉田勉さんでした。吉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
理事を道またんだよ遠い少年の夏、命かけてもいいほど美しい何かを欲しいものすべてこの手に握っても、あの日見た虹にたどり着けないバカな人生さ、ごめんよ
ハイブリッドカーに自由なスペース、プリウスアルファ。そのドアが可能性を広げるアイシス。品位ある美しさと洗練された空間、エスティマ。あなたのライフスタイルをもっと自由に、もっと楽しく。スタイリッシュミニバンシリーズ、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。